マイクロソフトでですね、パートナー様とのビジネスを担当させていただいております、佐藤恭平と申します。改めましてですね、本日はお足元もあまり良くない中ですね、こちらまでお時間割いていただいてありがとうございます。私の方ではですね、こちらに書いているようにリセラーシステムインテグレーター様とですね、一緒にクラウドシフトを考えるというような題目を打たせていただいております。こちらですね、一緒に考えるというふうに書いているのが、肝です。マイクロソフト自身もですね、まさにこのクラウドシフトのど真ん中におります。社長の平野がですね、2年後に 50% のクラウド売上比率にしていくという目標をですね、数ヶ月前、社長就任の会見で、明らかにしております。裏を返すと、そこまで我々もですね、今はクラウドの売上はない状況です。なので、もちろんそういった数値目標を持ってですね、これから我々もクラウドシフトを進めてまいりますけれども、ぜひですね、リセラーシステムインテグレーサーの皆様ともですね、この道というのをですね、一緒にやっていきたいというのが非常に大きな思いになります。お時間ですね、40分ほどいただいております。最初にですね、大枠の話をさせていただいて、その後マイクロソフトがどう考えているか、もしくはパートナー様がどういうふうに、特に海外の事例になりますけれども動いているかという話、この話ですね、マイクロソフト、日本マイクロソフトのお話も混ぜながら共有させていただいて、最後に具体的な支援策というところのお話をさせていただければというふうに思っております。よろしくお願いします。パートナーエコシステムということで、サティア・ナデラもですね、非常にパートナー様のビジネスというところに対する関心が強いです。これグローバルで見てもですね、マイクロソフトのビジネスは 92% がパートナー様経由のビジネスになっております。日本に関して言いますとですね、一部のサービスですね、コンサルティング契約を除くと 99% パートナー様経由の売上ということになります。これはやはりまさに我々の DNA であるというふうな言い方をですね、サティアも言っています。私自身も本当にそう思うんですね。必ず社内のディスカッション、いろんなレビューだったり何なりいろんなミーティングがありますけれども、その中でも必ずパートナー様とどうやってやっていくんだという話が出てきます。クラウドに関してももちろんそうです。パートナー様とどうやってクラウド化を進めていくんだと、日本の市場にどういうふうに立ち向かっていくんだと、コンペッターとどう対峙するんだと、パートナーさんとどう手を携えるんだというような話、必ず本当に出てくるんですね。なのでこれはやはりクラウド時代といったところでも変わらないですし、やはり皆様といかにどういうふうにこのクラウド化を進めていくかというところが一つの肝になるかなと思っております。もうこのあたりはですね、私がお話しするまでもなくというところなのかなというふうに思っております。やはりマーケットデータ等を見てもですね、お客様の意向というのはですね、クラウドファーストというか、クラウドを語らない限りですね、RFP も出てこない、もしくは提案の訴状にも乗らないという状況になっているのかなというふうに思います。やはり 55% がクラウドに対する投資というふうに考えられているですとか、ほぼほぼ8割ですよね、クラウドという言葉が関心を示しているというか、お客様がまずそこにビビッとくるというところ、IDC さんも 70% はですね、まずクラウドファーストであろうと。これ実際私ですね、日経新聞のですね、サーチを使って、クラウドというキーワードをですね、調べてみると、5年前から見ると何倍でしょうね、確か36倍ぐらいの大きさでクラウドという言葉が出てくる頻度が上がってます。それぐらいやはり我々が対峙しているですね、お客様というのはクラウドというところに対してですね、意識を持たれてますし、経営者の方々もクラウドという言葉がですね、本当の雲という意味ではなく、経営に対するインパクトをどういうふうに与えるんだというところに関心を持たれているのかなというふうに思います。次も同じくですね、やはり国内のパブリッククラウドというのもですね、IDC さんによるとですね、これぐらいの規模になると約3倍、もっと大きいのかもしれません。もちろん皆様ご存知の通りですね、これ金額換算した時のデータになります。クラウドにした瞬間にですね、トップラインというのはですね、大きく変わってきます。12分の1もしくは36分の1というふうになってくるような世界でございます。そういった中でですね、やはり3倍といった数字が出ているというのはですね、相当な勢いで進んでいるというふうに捉えるのが正しいのかなと というふうに思っております。もちろんこのスピードがですね落ちるということはないのかなというのは、まあ、私自身も感じますし、おそらくパートナーの皆様もですねお客様と対峙していてですね感じられているのかなというふうに思います。もちろんマイクロソフトもやはりこういったパブリッククラウドの分野で、まあ、主力プレイヤーでありたいというふうに思って、投資を続けていくということでございます。ここからがですね、少しパートナー様のビジネスモデルがどうかといったようなお話になります。こちらですね先ほど平野のですねスライドにもありました。これはですね、弊社と ITC さんが共同で、まあ、共同のリサーチをさせていただいて、全世界のパートナー様のですね収益モデルですね、というのをですね各パートナー様の、まあ、モデルというかどういったことを主のなりわいにされているかということでですね、見させていただいた客観データになります。左から再販、これはリセラー様を中心としたような物販ビジネスに近いところですね。プロジェクトベース、これは SI ですとか、まあ、要はプロジェクトベースで受注を受けるようなイメージ。3番目がですねマネージドサービス、保守とか含むようなビジネスモデル。一番右がですねパッケージ化されたアプリケーションって書いてますが、要はですね知的財産権、まあ、これはソフトウェアでも何でもいいんですけれども、何らかのですねユニークな知的財産権を持って、まあ、それでビジネスをされているところですね。まあ、ISV さんとかもここに入るのかもしれません。そういったところをですね、まずマージンベースでどれぐらいなんだろうというのをこれグローバルで見てみたところ、こういった差が具体的に出てきたということです。で下はですね、まあ、年平均成長のですね、前年度との差分です。まあ、再販とリセラーのビジネスに関して言うとなかなか右肩上がりとはいかないような状況。プロジェクトベースはですねやはり取れた時には大きい、大きいプロジェクトを取れたときには大きいんですけれども、もう落差が激しいといったところ。マネージドサービスに関して言うと徐々に積み上げ型ではありますけれども右肩上がりというか、傾斜が出てくる。さらにやはりパッケージとかされたソリューション、知的財産権を持っているところだとその角度が高くなるといったようなデータがですね、実際に抽出されました。やはりここで分かるのはですね、まあ、再販 SI とかですねプロジェクトベースの商売というのはなかなかこれは日本だけではなくですねグローバルで厳しくなってきているというか、何かここに変化というのを出していかなきゃいけないというふうにことなのかなというふうに思っております。冒頭ですね私が一緒に考えるというのはキーワードですと言いました。マイクロソフトもですねやはりオフィスのいわゆる単発の売りというのが主軸でございました。それがですねオフィス365が出てきたり、もちろん Azure が出てきたり CRM オンラインが出てきたりということで、徐々にですね、まあ、パッケージ化ソリューションといってももともとパッケージ化されたのかもしれないんですけれども、物販モデルからですねサービスを付加したようなモデルに変更をしております。これに基づくですねもちろんその売上トップラインのペインとかそういったものはあるんですが、我々としてもですねそのトップラインのペインを乗り越えて、右側に今シフトをしようというふうに試みておるところでございます。こちらもですね、先ほど平野のデータに出てきました。これはよくですねクラウド化が進むとですね、SI のビジネスなくなるんじゃないのとか、まあ、もちろんリセラーさんのビジネスっていうのもどんどん縮小していくんじゃないのっていう話をですね、私個人もよく伺います。なんですけれども実際にですねデータを調べてみたらそうではなかったというところのお話です。まあ、特にですね売上に関して 1.4 倍という実績データが出てまいりました。ここはですね本当にこうクラウドやると売上がどんどん減るんだよというパートナー様からのですね事実を覆すようなところでございます。実際日本でもですねそのような SI 屋さんというのが出てきておられます。売上を下げたと売上を下げながらクラウドの比率を上げているというところではなくてですね売上も上げながらクラウドの比率を上げているというですねパートナー様が実際いらっしゃいます。 これはなので私としても、まあ、もちろん難しい局面、等々あるんだと思います、なんですが、そのパートナーさんもですね、やはりいろんな変化を乗り越えて売上増プラスクラウド化も進めるというようなところをですね、実際に成し遂げられてられます、いらっしゃいますし、まあ、これは本当にこうデータだけではないというかですね、絵に描いた餅ではないというようなところも実感しているところでございます。じゃあですね、そういったパートナー様がですね、どのようなビジネスをやられているかというところです。これはマイクロソフト自身、日本マイクロソフト自身もそうです。やはりですね、再販プロジェクトサービスのモデルが中心でございます。これをですね、 100% をなくするというわけではないというところがミソになります。そこにですね、ストック型のビジネスを、まあ、付加していくというようなところをですね、注力されているパートナー様がですね、売上増、クラウド比率も上げていくといったところを実際実現されております。我々マイクロソフトもですね、このようなモデルをですね、実際に意図しております。なので、まあ、例えばですね、オフィス365がですね、もちろん今主力ヒーロースキューって言い方しますけれども、とにかくそれを押すというですね、型番ではありますけれども、もちろんオフィスといったところもですね、しっかり売り上げを立てていくということで、重視しております。ここのバランスをいかに取りながら進めていくとかというところがですね、非常に重要なところになるのかなというふうに思います。このあとですね、じゃあ非常に難しいようなそういったところをどういうふうに実現していくかというところをですね、KPI どうのこうのといったところも話も含めてですね、お話をしますが、まずですね、既存のビジネスと組み合わせるとハイブリッドモデルというのが大きな基軸になるというのをですね、ぜひ理解をしていただければ幸いです。我々の製品自体もこの既存ビジネス、もしくは既存のですね、スタイルと親和性が高い形で出てきております。365はまさにそうですよね。さらにですね、 Azure 等もですね、もちろんすべて我々はですね、 Windows サーバーのビジネスをですね、すべてクラウドに持っていってくださいといったことは申しておりません。Windows サーバーのいわゆるオンプレのビジネスといかにハイブリッド環境を作っていくかといったことを我々もですね、お客様に訴求しておりますし、やはりパートナー様もですね、そういったことを理解していただいているところがですね、こういった、まあ、合体モデルと申しますか、組み合わせのモデルというのをですね、成功されているのかなというふうに思います。ゼロサムではないというところがですね、一つ大きな肝になるのかなというふうに思っております。じゃあどういった施策があるのかというところです。いくつか4点ほどですね、持ってきました。まずですね、やはりビジネスモデルの差別化というところを書かせていただいております。やはりですね、今までの既存のビジネスとは少々違います。そこをどのように差別化していくかと、お客様にどうアピールしていくかというのは非常に重要かなと思います。2つ目、長期的な関係構築ですね。売り切りのモデルでは基本的にはないモデルです。クラウドは基本的にはサブスクリプションモデルです。そういったことを考えたときにですね、まあ、ある意味こう非常に手離れが悪いビジネスモデルにはなるんですけれども、そこで長期的な環境をいかにお客様と築いていくかというところが2つ目の大きなポイントかなというふうに思っております。3つ目、デジタルマーケティングですね。まあ、10年15年前と比較すると、やはりインターネット回線のですね、太さというのがまあ桁違いに違います。もちろんですね、検索エンジン等を使ったですね、新しいリスティングのビジネスモデルが出てきたりですね、 Facebook のようなものが出てきたり、まあ結構お客様も大きく変わっているのかなというふうに思います。マイクロソフトもですね、実はデジタルマーケティング最初、特に日本はですね、本当にそんなの聞くのと、お客様はそんなウェブなんて見てないんじゃないのというような話がありましたが、ことですね、クラウドのビジネスに関して言うと、お客様からですね、まあ、デジタルマーケティングの効果によって我々にアクセスがあるということが非常に増えております。ここも大きな違いなのかなというふうに思ってます。4つ目、営業評価の仕組みということです。このあたりもですね、後でマイクロソフトがどういうことをやっているかということを共有させていただきたいというふうに思います。 でですね、じゃあ具体的にクラウドをシフトしたパートナー様の事例ということでですね、3社ほど、これは海外の事例になりますけれども、ご紹介をさせていただければというふうに思います。ビジネスモデルがちょっと違うということを申しました。差別化要素ということで、パワーオブジェクトさんというところですね、これまでは基本的にはカスタマイズのビジネスをですね、それぞれの SI プロジェクトごとに提供されるというようなビジネスモデルでですね、基本的には受託というか受託の SI の形でですね、されていたような会社様です。こちらがですね、やはりスケールするというかですね、いかにこういろんな会社様に使っていただくかプラス、まあ、手離れよくですね、長期的な関係を築くかということで、まあ、一つ彼らが考えられたのがですね、21のアドオン開発してパッケージとサービス化というふうに書かせていただいております。要はこれまで個別個別にですね、プロジェクトサービスとして提供していたようなまあ、SI を先ほどご紹介した、知的財産権ですね、パッケージ化してテンプレートとして、それを置いておくというようなビジネスモデルに変換をされました。もちろん若干のカスタマイズというのは発生しますけれども、もともとの SI に考えるとですね、全くもって、まあ、工数が違います。手離れも良くなります。もちろん一件単位の売上というのは低くなりますが、その分スケールすると、その分いろんなお客様にリーチをしていくというような、まあ、戦略ですね。そういった形で大きく舵を切られたということです。それによってですね、まあ、リーチ数が増えましたということで、370% のビジネス成長というような実際の結果を残されております。これはなので、まあ、プロジェクトサービス SI から、IP というかですね、パッケージをある程度していくようなビジネスモデルなのかなというふうに思います。本日ですね、平野の、まあ、説明の中でもですね、ネクストセットさんのビジネスモデルがございました。ネクストセットさんはもともと Google さんとサテライトオフィスさんという名前でですね、いろんなテンプレート展開をされてましたが、まあ、非常にそこに似ているビジネスモデルなのかなというふうに個人的には思っております。2つ目ですね、CCB テクノロジー様というところがですね、顧客との関係構築ということで、まあ、技術者からヘルプデスクを使ってコンタクトをしていくようなモデルというのを作られたということです。要はですね、なかなかヘルプデスクの人間がですね、セールスに関わっていくということはあまり、まあ、これまではなかったというか、セールスプロセス上はあまりなかった行為なんですけれども、クラウドの時代になると、いわゆる売上が上がった後というのもアップセルのタイミングに常になります。逆を言うと、ここでしっかりとしたお客様のケアをしない限り、ちゃんというかですね、解約されてしまうリスクというのが出てきます。なので、まあ、この段階というかですね、ポストセールスのタイミングをプリセールスと位置づけることによって、そのサイクルをどんどんどんどんぐるぐる回していこうというような動きをされているような会社様です。もちろんこれがですね、回り続けるとですね、それは長期的な関係につながっていきますし、お客様からの信頼というのも出てくるといった流れになります。ここもですね、やはりまあ、コストの問題というかですね、手離れが非常に悪くなりますので、そのあたりを仮想ヘルプデスクということで、スケール化を図っているというのが、また一つ、まあ、彼ら CCB テクノロジーさんの工夫になるのかなというふうに思います。これによってですね、まあ、約1年半で 150% の成長ということで、要はセールスプロセスがですね、プリセールスフェーズとポストフェーズが、まあ、一つになっているようなイメージのビジネスプロセスを組まれたということになるのかなと思います。実はですね、これはマイクロソフト自体も今そういったビジネスプロセスを組んでおります。これまでは、プリセールスフェーズですね、ご契約するまでのタイミングを非常に重視しておりましたけれども、今はですね、ご契約後ですね、まあ、どのような利用状況かといったところとかですね、そういったところのケアをしっかりしていこうというようなセールスプロセスを踏んでおります。もちろんポストセールスフェーズに関わっている人間がプリセールスフェーズにもしっかり関わっていくと、もしくはフィードバックを流していくといったようなところもですね、やっていこうというふうになっております。3つ目ですね、デジタルマーケティング。こちらもですね、最近これは 外資系のですね、会社様ではやられているところ結構出てきましたけれども、まあ、お客様をですね、営業と会話を作るような仕組みをマーケティング上、デジタルマーケティング上のポータルで作ったというような流れになります。要は今までのですね、ダイレクトメールを中心したような、まあデジタル、まあ、ダイレクトマーケティングの手法ではなくって、そこにデジタルの要素も組み入れていくということになります。例えばチャットがそこで上がってきたりとか、まあ、ご相談センターみたいなところから常にですね、デジタルマーケティングがまあアクセスをしていくとか、そういった流れになります。もちろんこれにはマーケティングオートメーションですとかオミニチャネル、要はリアルとデジタルのマッチングといったものをしっかりしながら進めていくといったようなことをやられている会社様で、まあ、1300% というような対投資効果になります。デジタルはやはり少ない投資でですね、リーチできる数というのが大きいので、うまくヒットするとこれぐらいの ROI が出てくるのかなというふうに思っております。ここには出てないですね、営業評価に関して言うと、これはマイクロソフトのお話をします。私を含むですね、マイクロソフトの今の営業っていうのはもちろんトップライン、全売上の責任というのもそれぞれ持っておりますけれども、クラウドに関してもですね、外に出された形で、これに関しては、比重かけられています。要はウェイトをかけられています。なので、金額換算してしまうとどうしてもクラウドはですね、どんどんどんどん、まあ、なんていうんですかね、優先順位が下がってしまうんですけれども、会社の方針として今クラウド化を進めていこうというタイミングですので、そこに対してはウェイトをかけるとかける何倍といった形でですね、クラウドの売上というのを見ております。もちろんトップラインも重要ですので、トップラインに関しても見ていくというような体制です。まあ、その中にですね、クラウドのみを持っている、クラウドのみのですね、予算を持っている人間もいたりもしますけれども、多くの人間はウェイトされたクラウドの営業評価と、まあ、全体の売上といったようなものを持って動いているというところになります。やはりまあ、ずっとお話ししている流れはそうなんですけれども、既存のアセットですね、既存の皆様のですね、ビジネスアセットをどう変換していくかというところが一つの肝になります。でやはりここがですね、どっちかが思いっきりへこんでしまうようだと、トランスフォーメーションする前に、まあ、死んでしまうじゃないですけれども、進化する前に生き絶えてしまいますので、やはりしっかり進化、生きながら進化するじゃないですけれども、しっかりそういった要素も持たなければいけないので、そのあたりのバランスを含めてですね、設計していく必要、特に営業評価に関してはあるのかなというふうに思っております。はい。じゃあどういった KPI で見ていくべきなのかということです。まあ、今お話ししたようなですね、利用価値ですとかポストセールスフェーズですとか、そういったところをですね、見ていくための KPI として、ここに挙げさせて、代表的なものを挙げさせていただいています。これすべてマイクロソフトが見られて、我々マイクロソフトの社員はですね、こういったところで今見られているというふうに解釈していただいても構いません。やはりですね、まあ、その売上、スナップショットもしくはですね、ワンポイントの売上だけではなくって、どれぐらいこう定期的に入ってくるようなスケジュールとされた売上を作っているかといったところですとか、まあ、解約率ですよね。基本的にはスナップショットビジネスではないので、お客様との関係をしっかり築いて、契約更新につなげられているのかといったようなところ、もちろん解約率をですね、低くするためにはお客様が使っていただいていないと、まあ、解約されるのは当たり前ですので、いかに使っていただくか、ユーセージって書いてますけれども、利用価値をしっかり理解していただくかというところ、もちろん、まあ、月間のアープーみたいなところですね、まあ、ですとか、そういったところも見ています。まあ、一番やはり大事なのは右下にあるライフタイムバリューというか、お客様が、まあ、この商品だったりサービスをですね、使っていただいてどれほどの生涯価値をですね、見出していただけるかということなのかなというふうに思っております。もちろんやはりこれがライフタイムバリューということになると、クラウドの売上というのはですね、非常に大きなものになります。もちろんこれ解約されない限りは、皆さんのところに、まあ、定期的に入ってくるものになります。解約されないような努力、もちろんそれは必要になりますけれども、いわゆるこう上がったり下がったりジェットコースターのようなことはなくなっていくのかなというふうに思っております。 じゃあですね、こういった、まあ、具体的に今マイクロソフトが向かっている方向性ですとか、まあ、あとはお客様が、まあ、クラウドに対するってどういった見方をしているかということを踏まえた上で、ご支援策というところをですね、お話をさせていただければと思います。ここでお話しする内容はですね、我々のインセンティブスキームすべてを語っているものではございません。今回の趣旨に、まあ、非常にマッチするようなところをですね、中心にお話をさせていただければというふうに思います。販売重視から利用価値重視へというところになります。一言で言うとこちらになります。まあ、スナップショットよりもどちらかというと実際に使っていただいてなんぼと、樋口がですね使ってなんぼという話を最近よくしていますけれども、そういったところにですね我々重要視して施策進めていきますので、もちろんインセンティブとかですねそういった支援策というのもこちらを重視したものになっていくということになります。はい、まず最初ですね、パートナーダッシュボード、こちらですね NPN のパートナー様であればですね、こういったものをですね、我々のウェブサイト経由で見ていただくことができると思います。いろんな、まあ、情報がですねマイクロソフト関係、我々とのビジネスに関して、見ていただけると思います。でですね、ここで実はコンサンプション、要はどれぐらいですね、例えば Azure でも Office 365でもいいんですけれども、クラウドの我々のサービスに関してどれぐらいですねお客様が実際に利用していただいているかというのもですねパートナーの皆様が確認できるようになっております。で、その確認するためにはですねお客様に、例えば御社が、実際にこの Office 365のサービスの導入をしていただきましたとか、実際にこのシステムのメンテナンスをお願いしていますといった形で指名パートナーという形でお客様から皆様がですね指名される必要がございます。弊社の人間はですね、POR とかですねデジタル POR っていう話を最近よくもしかしたらしてるかもしれません。パートナーオブレコードの略ですけれども、要はこの指名パートナーですね、指名パートナーになっていない限りですね、まあ、この後のいろんなインセンティブの話もですね実は進めないような状況になっております。もちろんこれはですね我々のインセンティブをですねゲットするというところだけではなくって、皆様からしてみるとですね実際にお客様がどれほど例えば Azure を使っているかとかっていうのを見ていただけますんで、まあ、そのタイミングでですね、もうちょっとこういった、まあ、例えば Azure の使い方がありますよっていった提案にもつながるというふうに思いますし、Office&Co に関してもですね Exchange は非常によく使っているけれども、例えばスカイプフォービジネスはまだまだなのであれば、そこに商機を見出すこともできるのかなというふうに思います。とにかくですねこの指名パートナーになっていない限りですねなかなかそういった話もできないというのが今のマイクロソフトの仕組みになっております。非常にですねツールが不便だったりですねいろんなご迷惑をおかけ、していてですね本当に申し訳ない気持ちもいっぱいなんですけれども、なんですが、まあ、こういった仕組みで今我々動かしていこうというふうに思っておりますので、ぜひご理解いただければというふうに思います。今お話しした通りです。Office 365、Azure、Intune、CRM オンライン、こういったですねクラウドサービスをお客様が購入する際に、紐付けさせていただくような制度でございます。クラウド時代のパートナー関係は基本的にはこの指名パートナーデジタル POR というものを中心にですね我々は、見ていくということになります。ここにですね実はお名前が入っていない、今の例えば Office 365のお客様は7割8割いらっしゃいます。なのですでに Office 365を使われているんですけれども、ここの指名パートナーが空欄なんですね。空欄というふうになると、この後お話しさせていただくですねインセンティブ等々の話もですねストップしてしまっているというのが今の状況です。なのでぜひやはりこの指名パートナーのところをちょっと強調させていただきたいというふうに思っております。はい、じゃあ指名パートナー制度になると、まあ、そこに入ってくるためにはですねいろんなコンピテンシー要件とかいろいろあると、まあ、あと私がちょこちょこお話しさせていただいたインセンティブですね、まあ、いろいろ365、Azure、CRM オンライン、EMS、エンタープライズモビリティスイートといろいろあるんですけれども、もちろんコンピテンシーの要件というのをクリアしていただく必要が出てまいります。 このコンピテンシーの要件、技術者が何人とか事例が、そういった要件をクリアしていただいた上でですね、インセンティブというところのお話になるんですけれども、見ていただくとですね、商品センティブという形で書かせていただいております。365 Azure、EMS、すべて商品センティブとなっています。要は、例えば Azure 1億円売ってもですね、1000万しか使ってなければ、その1000万円分の分しか我々からのインセンティブは出ないような仕組みになっております。やはりお客様の利用をですね、促していただいて、まさに利用価値を高めていただけるパートナー様にですね、厚くインセンティブを貼っていくというのが、今のマイクロソフトの、これはグローバルの方針になります。大きなここは変革かもしれません。もちろん今までのリセールされてたようなですね、パートナー様からしてみるとなかなかここ着手しづらいところかもしれませんがですね、そもそもクラウド時代のビジネスモデルが大きく変わってきているということで、我々もここに投資をしていくということになりますので、ぜひですね、ご視聴いただければなというふうに思っております。もう何度も繰り返しですね、目的というところに書かせていただいておりますけれども、利用消費を促進管理しているパートナー様に対するインセンティブになります。コンピテンシー、クラウドコンピテンシー対応するものを取っていただく必要がございます。レートと書かせていただいております。20% ですね、 Azure に関して言うと、先ほどの例でいきますと1億円の契約をしていて、例えば1000万、ご利用されたとなると、その1000万に対して 20% かかってくるイメージです。非常に大きいと思います。もちろんこれ皆様からしてみると、そのままプロフィットキャッシュになりますので、もちろんこれをですね、次の投資に使っていただくっていうのもありでしょうし、内部留保していただく、いろんな使い方あると思いますが、いずれにせよ非常に大きなキャッシュかなというふうに思っております。AWS さんとかはやはりこういった仕組み持っていないのかなというふうに思いますし、我々としてやはりですね、パートナー様の力を借りなきゃいけないのはやはりこういうところだと思ってるんですね。我々もちろん大きく我々自身も変わっていきますけれども、パートナー様と一緒に変わっていかない限りですね、例えば利用価値の促進なんていうのはできないんですね。そういったことを考えてもここに厚く貼っていこうというふうな施策になります。考え方によってはですね、もうすでにマイクロソフトさんからしめれば1億買ってもらってんだから、そんなお金払う必要ないじゃないのという話もあるかもしれません。短期的なですね、収益だけを見るとおっしゃる通りなんですけれども、裏を返すとそれだけここは我々長期的に重要だというふうに踏んで、これだけの投資をしているというふうにご理解いただければ幸いです。その他ですね、細かいインセンティブのですね、ガイドというのは受付でお配りをさせていただいてたかというふうに思います。そちらをですね、見ていただく、もしくはですね、下に URL 出てますけれども、こちらのインセンティブガイドをですね、ご参照いただいてですね、より詳細をですね、見ていただければというふうに思います。はい。まとめです。一番最初のお話した通り、マイクロソフト、日本マイクロソフト自身もこの波の中に今います。皆様と一緒にですね、この波を越えていかなきゃいけないというふうに思ってます。なのでここで書かせていただいているまとめはすべて日本マイクロソフト、我々自身も同じ船に乗っているというふうに解釈していただきたいと思います。まず最初にですね、市場シェアをとにかく抑えていくことが大事かなというふうに思います。ここをですね、先行者がですね、もう走っていってしまうとなかなかですね、それでさらに長期的な関係とかをですね、気づかれてしまうとひっくり返すのは非常に難しくなります。今お客様は非常にクラウドに対する視線というかですね、ポイントは高いです。なので今がやはりタイミング、これは2番目ですね。とにかく今動き出すことが大事かなというふうに思います。世の中全体が完全に動いてからそちらに行こう、ベットしようというやり方、特に日本だとですね、ありなのかなと思いますが、ことこのクラウドのですね、戦いにおいてはなかなかそうはいかない。とにかく今始めることが大事なのかなというふうに思います。最後ですね、 もう何度も何度も繰り返し言っていて、恐縮なんですけれども、やはり指名パートナー制、こちらをですね、ぜひ正しくご理解していただいて、しっかりここに対応していただく。もちろん我々もですね、できる限りツールをですね、簡略化する等々努めてまいりますけれども、こういった仕組みをですね、ご理解していただいて、次に進めていくことっていうのが非常に大事なのかなというふうに思います。非常にですね、プラクティカルなですね、最後アスクになります。逆言うと、こんだけこう実践的なことをですね、お願いしなきゃいけないタイミング、まさに今やらなきゃいけないタイミングなので、大きな話というよりもですね、まあ、こういった指名パートナーをしっかり理解していただいて、まあ、同じ土俵でですね、手を携えて、まあ、このクラウドの時代を切り開いていきたいという思いで、ございます。詳しくはですね、担当営業ついていらっしゃるパートナー様はですね、担当営業まで、ご連絡いただければというふうに思いますし、またパートナーコールセンターですね、こちらのフリーダイヤルの方までですね、お問い合わせをいただければ、まあ、インセンティブのですね、支払いもしくは登録、指名パートナーって一体何なのというお話含めてですね、回答させていただければいただけるのかなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いを申します。ちょっと時間がですね、最初押してスタートをしましたけれども、ここでうまく負けたのかなというふうにも思いますので、この後もですね、いろんなセッション続きます。データセンターの話、澤さんの方からもこの後あります。パートナー様、成功されたパートナー様のですね、パネルディスカッションもございますので、ぜひぜひですね、今日はですね、そういった意味でいろいろ楽しんでいただければなというふうに思います。改めましてありがとうございました。